教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イエス様はやっぱりとっても優しいですね。神様のことを、天の国のことを、神様は霊ですから目に見えませんよね。その見えない神様のことを分かりやすく話してくださる。で、例えを使ってですね、よく分かるようにしてくださるというのは本当に、すごいなって思います。まあ、私たち人間のことをよく分かっておられるということですね。ですから身近なものを使ってよく分かるようにしてくださっているということですけれども、イエス様の例え話はとってもよく分かるんですけれども、よく分からないところがあるんですね。話としてはよく分かるけれども、その話で何をイエス様は私たちに、僕たちに伝えたいのかということがちょっとわからないですけれども、そのこともちゃんと弟子たちにはそっと教えてくださったということです。まあ、弟子はイエス様のそばにいて、もっと知りたい、このことを知りたい、深く知りたいと願って、でイエス様にこれはどういう意味なんですか、ねこの例えは私とどんな関係があるんですかというようなことを聞くので、それに答えて、くださっているということです。皆さんはこのようにして教会に来られるということはイエス様の弟子であります。ですからこの天の国のことを、神様のことをよくわかるように、説明される。まあこのようにして説教によって解説をするというのは、その内容がよくわかるようになるということですね。ぜひ教会に礼拝に続けて来ていただきたい。もっともっと神様のことが、天の国のことが、この霊の世界のことがよくわかるようになります。続いてですね、イエス様がと一緒に船に乗ったということがここに書かれてあります。夕方になって向こう岸へ行こう、ガリラヤ湖ですね、ガリラヤ湖で向こう岸へ渡ろう。ガリラヤ湖というと、なんかまだ行ったことないんですけれどもね、私は非常に親近感があるんですね。私のいた島根県には宍道湖という湖があります。で、宍道湖よりもちょっと一回り大きいのがガリラヤ湖なんです。宍道湖の夕日はとても美しいです。綺麗なんですね。きっとガリラヤ湖はこのように綺麗なんだろうなって思うんですね。宍道湖の写真とですね、ガリラヤ湖の写真を見たらですね、区別つかないんですよ。本当これどっちがどっちと言ってもわからない、それぐらい似ているんですよ。だからガリラヤ湖というとなんかこう嬉しい感じがするんですけれども、向こう岸って言ったらそんなに遠くないんですね。向こう岸見えるんですよね。宍道湖見えるし、きっとガリラヤ湖も向こう岸はこう見えると思う。でそんなに距離はないと思うんですけれども、まあそこを船に乗って向こう岸へ渡ろうとイエス様がされたけれども、突然突風が起こって、こう大嵐になったということですね。まあガリラヤ湖はそういうような大風が時々吹くことがあるらしいんですけれども、そうなったらもうちょっとの距離なのにもう先が見えなくなってですね、大変なことになるようです。でそういう時になって船の中にこう波が入ってきて船が沈みそうになる。で弟子たちは一生懸命その水をかき出す。そうじゃないと沈んでしまうのでですね。でみんなで一生懸命やっていて、あれと思ったらイエス様は友の方で眠っておられたということですね。この友というのは船の後ろの方 なんですね。前の方は、なんだっけな、忘れちゃった。最近忘れますね。こう、へさきですよね、へさき。で、後ろが、友ですね。てか、後ろの方で、こう、寝ていた。みんなびっくり、仰天ですよね。こんな嵐の中で、こんなに水が入っているのに、こう、寝ている。ですね。この寝ているイエス様って好きですよね。やっぱりイエス様は人間だったんだな、ということですね。で、朝早く、ね、蒼天祈祷会をして、お祈りをして、で、人々が、病気を治してくださいとか、悪霊を追い出してくださいとか、ってですね、お祈りをして、癒して、まあ、そういうのもかなり霊の力を使われると思うんですね。で、いろんな人に、こう、神様のことを、天の国のことを話をしておられ、で、ちょっと船に乗ってる間、ゆらゆらゆらと揺れるのは気持ちいいんですね、きっとね。うん、赤ちゃんですね、赤ちゃん、不思議なことに、大体赤ちゃん、自動車に乗ると寝るんですよね。あの揺れっていうのが気持ちいいんでしょうね。きっと船の揺れもそんな感じだったんじゃないかなと思いますけれども、それでちょっとこううとうとしてこう寝てしまった。ああ、私たちと同じだなって、イエス様も人間なんだなってですね、いう感じですよね。けれども大嵐になった時も寝ておられたら困るんですね。で、弟子たちはイエス様、こんな時に寝ている場合じゃないですよ、沈んだらもうどうするんですかですね。私たちが溺れても構わないのですかとか言って、イエス様に助けてくださいと言ったわけじゃないと思うんですよね。一緒に水をかき出すのを手伝ってくださいよとかですね、一緒に、怖がってくださいよみたいな、もう寝ている場合じゃないですよとかですね、まあ、助けてくださいという感じじゃない、なかったと思うんですね。イエス様がそんな助ける力があるなんて弟子たちは知りませんでしたからね。まあ、とにかくこう、もう叩き起こしたという感じだったんですね。けれどもイエス様はその時に、起き上がって風を叱ったって、うるさいぞお前たちって、何騒いでんだみたいなものですね。風を叱った、で、湖に黙れ沈まれと言ったと言ったら、風が止んですっかりこの凪になったって。凪って皆さん言いますけれどもご存知ですか。私もう海の近いところにいたので、凪というのはよくわかるんですね。もう波がもうなってるんですけれども、本当に天気が良くて風がない時ですね、もう本当に静かになるんですよ。凪、あ、今日は凪だですね、いう感じですよね。全くもう風がなくなって、もう穏やかなこの状況になったということですね。で、弟子たちはもうびっくりするんですね。え、この人は誰なんだですね。こう、この風とか湖もこううるさいとか静かにしろと言われるということを聞くんだって、すごい人だなとは思ってたけれども、ここまではわからなかった。この人って一体誰なんだ、正体は何なんだですね。まだ彼らも知らないですよね。まあ、ちょっと話の上手な、なんかこうちょっと魅力のある人間で、まあ何かするんだろうなみたいな、期待があるみたいなのは感じていたと思いますけど、ここまでとは知らなかった。キリストです、キリストですよと、メシアですよと、あの旧約聖書に予言されていたあのメシアですよ。彼らはまだ気づいていない。私たちは知ってますけれどもね、気づいていない。まあ、だから仕方のないことですね。だけれどもこのところで、ああ、イエス様がただの人間ではない、特別な人間なんだ、よく分かったと思うんですね。で、イエス様がですね、言われる、なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、なぜ怖がるんですか って言われても怖がりますよね。そんな船が沈みそうになってもう大嵐になったらもう怖がって当然だと思うんですけれども、イエス様はそのことが不思議なんですね。どうして怖がるんですか、私がそばにいるじゃないですか、私もこの船に乗っているじゃないですかって、私を信じなさいよということですね。イエス様が来られたって言いましょうかね。イエス様と同じ船に乗っているということほど安心なことはないし、もうそれでいいんだということなんです。イエス様がもう一緒にいてくださる、もう私の旅はこの旅行にはイエス様がいてくださる、もうそれだけでもう十分なんだ。詩編23編、この前、みんな皆さんで読みましたけれども、たとえ死の影の谷を歩むともってありますよね。私は恐れません、あなたが共にいてくださるからです。共にいてくださるんだけれども、死の影の谷を歩むような恐ろしいこと、怖いことが起こるんです。イエス様はいてくださるのに嵐は起こるんですよ。私たちの人生はそうです。神様を信じました、教会に来ました、洗礼を受けました、もう何にも問題なくなるかなと思ったらそうじゃないんですね。思いがけないこととか、いやこれはなってほしくないなと願っていたことが起こることもあるんです。まあ、それが人生なんですね。でも大丈夫ですよ。なぜかというと、あなたが私と共にいてくださる、イエス様が共にいてくださる、そしてイエス様が不思議なように導いてくださる、守ってくださるんだ。でこの場合はもう黙れ沈まれと言って嵐を沈めてくださった。私たちの一人一人のそばにイエス様はいてくださり、嫌だな、怖いな、心配だな、不安だな、もうこれダメになるんじゃないかなという時も、いや大丈夫だよ、私がいるよ、ね、なぜ怖がるんだ、怖がらなくてもいいですよ、私を信じてなさい、一番良い時に一番良いように助けるから。で私たちはイエス様の声、ああそうだ、もうイエス様が来てくださったんだ、大丈夫だ、まあそういう意味ではもう私たちもこの世界にイエス様は来てくださった、もう旧約聖書の時代は終わって新約聖書の時代に私たちは生きています。もうこの世界に、この地球に、まあ地球号という船にイエス様は来てくださり、歩んでいてくださる、また私たちの人生という船にイエス様は来てくださり、一緒に乗っていてくださるんですよ。ですから怖がることはありませんよ、どんなことが起こっても怖がることはありませんよ、イエス様を信頼して絶対大丈夫だ、守ってくださり、ちゃんと最後天の国まで、神様のところまでイエス様は連れて行ってくださいます。神様、御言葉によって教えてくださいました、ありがとうございます。私たちのそばにイエス様はもう来ておられます、私たちの中におられます、もう私たちの人生の中にイエス様は一緒にいてくださいます。そしてなぜ怖がるのか、まだ信じないのか、怖がる必要はありませんよ、私を信じなさいと言ってくださいます。わかりました、イエス様、あなたを信じます、あなたを信頼します、あなたは必ず守ってくださり導いてくださると、私の人生を導いてくださる、私の家族を導いてくださる、この家族を導いてくださる、信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。